せーの、番外フューチャードリーム。
やったー、
復活しました。
何ヶ月ぶり？
1ヶ月。あ、なんかすごいハモった。
低音高音。
1ヶ月ぶりじゃないですかね。
1ヶ月。
いや、足踏みしましたよ。
本当だよね。
配信81号。
はい。
いや、あのね、ご存知かと思いますが、FM リベールのメインの大事なパソコン Mac 君がですね、はい、調子が悪くなって修理に出てまして、
はい、で、これでされてました。
全てその、まあ、ポッドキャストですか、 MP3 ファイルっていうのでちょっとアップしてるんですけども、うん、それを収録と同時にこう同時生成してやってる、そのシステムが使えないでできなかったんですね、うん、でようやく今日から戻ってきたんで。
ずいぶん長い入院だったね、 Mac 君。どれだけ手術されたんだい？
ね、まあ、1ヶ月もやってないと忘れ去られるかなと思ったら、意外にも意外にもいつ再開するんですかって、本当僕のところにメッセージ来て。
嬉しいね。
嬉しい、聞いてくれてる人いるなと思って。
そんな暇な方がいらっしゃるんだよ、ね、
この雑談を。
本当だよ、だって全然役に立たないんだよこれ。
何にも役に立たないですけどね。
時間の無駄だよねこれね。
そうですね、じゃあちょっとしのちゃん、メッセージ先週いただいてたやつとか、
ね、う
ん、
そう、うん、先週ねいただいてたメッセージで番組内でご紹介できなかったものがありました、はい、先週は、まあ、今週のテーマはあと一歩ね、メダルにあと一歩届かなかったっていうところから来たメッセージテーマなんですが、先週はバレンタインに合わせて告白をテーマにしてお届けしてたんですよ、うんうんうん、告白、まあ、あの淡い思いを抱いていたっていう告白でもいいですし、今だから言えるごめんなさい話でもいいし、そんなあのメッセージをね頂戴してたんです。ご紹介しましょう。1週間遅れですがすみません、お聞きください。今日も表宛てにメッセージくださいました、サトポンさん、大阪のサトポンさん、
ありがとうございます。
大阪のサトポンでございます。今日の大阪の天気は1週間前ですね、最高気温5度ということで、旭川人から見ればふっと鼻で笑われそうな天気です。大阪もね、あの大阪城が雪降ったっていう、ね、雪積もってましたよね。さて今回のテーマである告白なんですが、我が輩にとっての告白はこのラジオで以前紹介された中学生の頃の毒入りサンドイッチ事件以来。あったね、
ありましたね。
告白には縁がないなと思っていました。しかし職場の食堂で、年の頃なら50代後半ぐらいの別の部署のおっちゃん、昼食後にカップベンダーのコーヒーを買おうとした時、ポンポンと我が輩の方を叩いて、ブログ見てるでとボソッと告白されました。
意外と見てるんだよ隠れて ね、
すごいね、み
んなね、
うん、ちょうどその場に職場の同僚がいたので、そんな告白をされたというと、検索したら一番最初に出てくるでということで、スマホで調べてもらったら本当にトップに出ていたのは正直驚きでした。
もうそれはもう隠れて書いてるうち入んないですね、もう全て公開している。
公開だね、うん、それにしても昨日から職場復帰ということで1年4ヶ月ぶりに出勤しました。9時から15時45分の勤務ということで、復職の事例をもらった後で職場の復職の挨拶をしたり、いつの間にか別のチームへ移動になっていたりと、驚きと緊張の復帰後初出勤でした。でもどんな形でも職場復帰できたのでよかよか。
よかったですね。
本当です、1年4ヶ月、まあ、確かに長い1年4ヶ月だったかとは思いますがね、でもこの期間で、この期間があったからこそ今の佐藤さんがあるって思っていただけるような生活をしてくれれば嬉しいですよね。
ちなみにあのブログというのは見られてると思った方がいいですよ。なんだっけな、よくあるのが、うん、例えばこう自分の息子が誰かと付き合っている、
うんうんうん、
彼女ができて付き合っていると、うん、で名前をなんかどっかから聞いたとしますよね、うんうんうん、そうするとうちの息子は一体どんな女性と結婚あのね、付き合ってるのかって気になるお母さんがいらっしゃる。
そうだよね。
そうした場合に、うん、あ、例えば白川しのって人と付き合ってるって分かった時に、うん、白川しのとインターネットの検索エンジンに入れ、うん、そのブログを見た時にこっそり見てるんだって。
はあ。
でそこでこう、キャー私こんなとこ行っちゃったとか、こう言葉遣いとか、うん、どんな活動をしているのかを見、私の息子にふさわしくないとなり、こう やめなさいみたいなところに打ったりとか、なんでしょうね、こんな女性はふさわしくないとか、こんなのはダメだとか、いろいろ、あ、逆に意外といい子ねとか、そういうふうにチェックしているお父さんお母さんいるらしいですよ。
そっか、インターネットの時代だもんね今はね。
ちなみにこっそりやっているっていうのはブログの場合はもう全公開していると思った方がいいと、うん、Facebook のページっていうのも見れるんでしたっけ、
外から公開にすると見れるんじゃないですかね。
そう
ですよね、
だからもうそういうの記事書いている時点でこっそりやっているっていうふうに思わない方がいいですね、
う
ん、
そうだよね、
そうなんですよ、これが怖いところなんですよ。
そうだ、便利でもあり、はい、一歩間違えるとね、
そうですね、
うん、はい、インターネットだもん、やっぱり一昔二昔前ですとさ、こうインターネットってなかった時代だから、こう自分のね息子が最近口を聞いてくれない、どうしたもんかってなってもね、もうどうしようもないっていう風になりますけど、今だったらすぐに調べられちゃいますもんね。
そうなんだよ ね。ちょっとこれ凡人さんから来てるの、ちょっと俺紹介していい、こっちに、
うんうん、
あれ、
う
あのね、
番外宛て、
番外宛てに、
やった、
番外ってか裏宛てって、
ね、裏宛て
裏宛てってなるとFM 予感はなっちゃう、ね、もうしのさんのコスプレ見てみたいです
まあまあまあ、
今日表でね、あのコスプレの話がちょっと出てセーラー服が好きだっていうで、しのちゃんね、ミニスカートポリスなんていかがですかね
凡人さん狂ったんじゃないですか、大丈夫ですか
しのちゃんのミニスカポリスか、まあセーラー服よりは見れるかな、
そう、あ、そうかな、うん、
麻生さん愛車復活されたんですか、しのさん愛車大切にしてくださいね、はい、愛車はね復活してません、廃車になりましたその代わりあの新しい軽自動車
やった
購入しました、素晴らしいですよ、平成12年車、
お、
今から11年前です、
おっと
また10年落ちぐらいの、もっとですね12年落ちぐらいのを買いました
そうなんだ、掘り出し物、
掘り出し物、ね、
掘り出し物買った、
いやでもね、うん、いいなよ、ゴーカートに乗ってるみたいで軽自動車ってもうこいつ悪いけど、僕は褒めて言ってるんですけどね、軽自動車って本当ゴーカートみたいだよね、乗っててね、遊園地いつも走ってるみたいな、
あ、私もたまに軽は乗りますけど、うん、気持ち分かるな、なんとなく、
なんかこう、うん、
そうそう、ガクンガクン
ガクンガクンってなってなんて言ったらいいんだろうな、まあ、まあね、軽って言ってもね、それなりの車の値段ですけども、
そうですよ、
本当ゴーカートに乗ってる気分ですいつもとりあえずはね、また10年前以上の車買っちゃいましたけど、まあ、楽しくね足代わりにしてますよ、
そうですよ、だって旭川なんか一人一台の世界ですもん、
ターボ車ですよ、しかも俺の、
おっと
ターボなんて言葉久々でしょ本当はねターボ車そんな好きじゃないんだよね俺、カクってなるのあんまり好きじゃない、好きな人っているよね、加速でグーンって、
うん、
あれ好きじゃない、逆に急にターボってこうクンってな
るでしょ、うん、きます、
俺はねなんかねこうゆったりスーっていくあの高級車みたいないう加速わかる、なだらかにスーッと、ね、うん、行くような、うん、ああいう車が好きなんですけど、うん、まあ、残念ながら
K では無理だよ、
買った車はターボがついちゃってたんで、うん、喜ぶ人が多いらしいんですけど、僕はターボ車はあんまり好きじゃないっていう
まあまあまあまあ贅沢は言ってらんないんでね、
うん、どうです、買ったらついちゃっただけなんでしょうがないんですけど、うんうん、まあでもなかなかゴーカード楽しいです
ね、愛車車大事にしましょう、
はい、
相棒ですからね、
そうですね、
もう一つ先週のメッセージ宛て、ボンボヤージュさん、
ありがとうございます、
まあ、今週もそうですけど先週もそうだったんですよね、関東も20年ぶりと言われる大雪で騒ぎになっていますが、いつものごとく番組の後半の参加で失礼します告白といえば、以前回転寿司で食事をした際に一緒に頼んだビール中ジョッキの会計がついていませんでした、レジで財布を出すときに妙に安いなと不思議に思ったにもかかわらず、それをスタッフに指摘しないままお店を出てしまいました。スタッフのチェックミスには変わりありませんが、なんとなく言い出せなかったことを覚えています。
うん、
あ、こういうときって言います、正直に、
どうだろうな、ケースバイケースだな、
うん、うん、私もいや、お会計した後にうんってなったときもありますけど、ラッキーってボンボヤージュさんみたいになった時もありますよ。 ね、高かったらまあもちろん言いますけど、
あの基本的に前も言いましたけど、僕の中に黒麻生と白麻生がいますんで
ほうほうほう、
ちょっと黒麻生が出るとね、
かなり黒そうだよね。
いや俺黒、俺もともと結構白い、
もともと黒や、
もともと黒や白だけど、ちょっとねこの人と付き合うようになって、
この人指さすな人に、
ちょっとだんだん黒くなりつつあるってマイカーとかね、いろんな意味でなってきてますけどね。
もう普段がグレーでしょ。
いや白ですよ、失礼な
限りなく黒に近いグレー麻生がいて、
失礼な、
で白麻生がたまに出るんだけどすぐあの汚れちゃうっていうね。
いいえ僕は白麻生ですよいつもね
告白先週のメッセージここでね、ご紹介させていただきました。1週間遅れでごめんなさい、ありがとうございます。
ありがとうございました。いや今日はですね、うん、ちょっとあの久々の番外なんですけど、ちょっと予定があってなんですけども、
どこに行くのよ、
まあ、いろいろあのこの後の予定とあと夜もあるんだけど、
うん、
今日はねそう夜が一番メインになるんだけど、僕の人生を変えた人が全員集まる。
本当？じゃあ私もだね。
は？いや俺の人生
俺私も
いやしのちゃんは何も変わってない全然
私
何の影響もない。
私の影響で麻生さん人生変わらなかった。
全然の影響もないね。
あれおかしいな、呼ばれてないの。
何の影響もない。
今日呼ばれてないよ。
何の影響もない。もう本当にね、同じ横浜出身の方で、うん、多分この番外聞いてる方でも声聞いたことあるんじゃないですかね。
あ、まあ、
その友人が、うん、なんとロサンゼルスに行ってしまうんで、元はもう局アナなんですけども。
そうですか、
あのそうなんです、ロサンゼルスに行ってしまうということで、ちょっと旭川に今日はいるということな
ので、お会いしないと。
その人のおかげで、うん、またその場にいる人に出会い、
うん、
独身時代に、まあ、サラリーマン時代に旭川に転勤した時にいろいろな音楽活動をしたんですよ、うん、バンドとかね。学生時代にやってたけども、うん、こっち来て友達いない時にその人と出会って、うん、バンドのメンバーを紹介してもらい、うん、バンド組んだり遊び、そこからさらに表の放送のジングルで声出してくれてる E とか C とか Z とか K というね、
うん、
H とか B とか C のアナウンサーと出会い僕のその人前で話す苦手だったのが改善され、うん、で今があるという。
じゃあもう本当そのロサンゼルスに行かれる方お一人の存在でこうバーッとつながって今に至る。
まあね、もう全然言ってもいいんですけど、あの今も去年年末で辞めちゃったんですけど、 HBC の関アナウンサー、
あ、はい、
関博則です、うん、俺も結構真似関博則です。カーナビラジオでねよく出てたじゃないですかカーナビラジオのね、
前に今日の、テーマはなんとかですっていう、
あの横浜ですね、関はあの HBC の浅草放送局時代に僕出会って、
うん
うん、でそれ以来の友人なんですけども、セッキーに、セッキーがその頃アナウンサー兼そしてプライベートではバンド活動歌とか歌ってたね。
で
俺もギター弾いてたんだって話をした時に、うんうん、あじゃあちょっとねあの面白い店あるから行こうよって言って、うん、今はもう閉店しないんですけど音楽屋ってお店をご紹介いただいて、でそこの音楽屋の多田博美さんっていう人に出会い、うん、そこで音楽談義とかいろいろ楽しく出会って働って、うん、でその多田博美さんに僕の結婚式の時に発起人になってもらい、でセッキーが旭川放送局から札幌に転勤になる時に代わりに来たのが石崎アナ。
あ、そうだったんですか。
セッキーと交代できない石崎アナ。
セキさんはどちらのご出身なんですか。
横浜ですよ。俺と一緒ですよ。予備校一緒ですよYMCA ですから予備校一緒でも向こうは北大ですよ全然違いますけどね、実力の差がもうかなりの差ですけどね。
でも予備校一緒だからね。
予備校は一緒です
から、
大学はどこ北大ですから石器は
そうか、
そうなんですよ、まあ、石器、うん、そんな石器と久々にちょっとロサンゼルスに行く前に会って、うん、石器に出会ったことによってただ音楽屋の多田博美さんに出会い、うん、多田博美さんのところに会ったことによっていろんなバンドメンバーと会って、うん、まあ、今のちょっと嫁さんとも出会ったんですけどね、うん、その店でね、もうだからもうそこから全てつながってるんですよ。
そうだね、
うん、なんですよ。
へ、
うん、石器から始まったと言っても過言ではない。関博則です、カーナビラジオ。似てないか。
似て
これ、いや本人の前でやったら怒られるよ多分な
ぶん殴られると思う
ときめきパラダイスって番組やってたんだよな、朝日川で。知らない、知らないよね、知らないよね、秋田だよねその頃ね。そうなんだよで今日ね、糸彩ちゃんもまだ来たかったっつってたね、糸彩ちゃんと一緒に番組やってた時もあったんだよ確か、石器あったはずなんだよな。そうそうそうそう、あやちゃんはね今日はなんかビバイかなんか言ってるっつって、ビバイじゃない、ビホロ、ビホロじゃないや、ビエか、全然違う、ね、なんかビがつくところにっていうつって、
がつく、
ビバイだかビホロだかビエだか忘れちゃったけど
全然違う方向ですけどね。
だからよろしく言っててくださいって言われてるんですけどね、はい、まあちょっと時間あったら写真でもアップしますよ。
そうだね、
ではぜひね、ラジオ、ラジオじゃないこれ、ポッドキャスト聞いてる方でねHBC の関ファンの方いらっしゃったら、はい、ロサンゼルスに行ったらね、ちょっとね、ロサンゼルスで多分ね、ミュージシャン活動と、なんかロサンゼルスの、これは石崎アナから聞いた話ですけども、今日直接ね本人に聞きますが、なんかな、ロサンゼルスにもこういうあの地域の FM 局があるんだって、うん、でそこでなんか喋るっていうのを聞いてるん でちょっと僕にメッセージでね、入り中したいって、ロサンゼルスから入り中したいって、
かっこいい、
かっこいいでしょ、
すごい、やろやろ、
ちょっと元カーナビラジオのセッキーと、
いやちょっとどうする、
このフューチャードリーム、ロサンゼルスと
コラボ
つなぐ、
すごいすごい、
まあ、そんな話もちょっとね、うん、まあ、いろいろやっていこうかなと思ってますけど、ちょっと楽しみにしてください。
これすごいよ、
ま、生できなくてもちょっとポッドキャストで今電話かけたりとかできるよね、うんうん、
できるできる、今電話、あ、今電話
で、今ですよ、ちょっとこれからね、うん、このポッドキャスト聞いてる方、関博則フリーアナウンサーのこの活躍に注目してほしいです。
注目しましょう、
僕の人生を変えてくれた、うん、関アナ、
はいはい、
ミュージシャンとしても多分ね活躍するんじゃないかなと思
って、うわ、はい、応援していきましょう、
ね、ということで、すいません、ちょっと時間がないんで、
うん、
はい、そう、あとこれね、うんうんうん、これみんなにちょっと教えたい、教えたいというか、みんな知ってるのかな、これ発見したんだけど、これだけやりたいんで、俺いつものあれなんだけど、シリなんだけどね、
またシリ、久しぶりシャリ、
シリこんにちは。
言葉には気をつけてください。
な
んで
これ
何
ちょっとね、シリ早口言葉やって。
よし、やってみます。生麦生米生卵、生麦生米生卵、生麦生米生卵、やった、間違えずに言えました。
すごいでしょこれ面白いでしょ、俺を発見したんですシリね、早口言葉やるんだよ。
悔しい、なんか悔しいよ。
もう一回早口言葉やって。
残念ながらそれはできません。
あら、
一回限りなんだ。
早口言葉やって。
わかりました、これはどうでしょう。シンシンシャンソンカシクサシツエンシンシュンシャンソンショウ、難しいです
このシンシンシャンソンカシ、さっきと全然違うでしょ、ゆっくりで、
早口じゃないよ、
意外とね、このシリ楽しいね、
楽しいね、
ということでした。
年齢不詳、
ぜひね、あのこのポッドキャスト聞いてる方で、シリにこんなこと言わしたらこういう返事が来たっていう面白いのだったら教えてください。
生麦生麦生卵、
シリコーナーまでお待ちしますんで。
生麦生麦生卵、
いらない人
ちゃう、生麦生麦生
卵ということで、久々の番外フューチャー81号でした、
はい、配信第81号でした。また来週。